今日はゼカリア書第14章です。このところではキリストの再臨のことが語られています。一節に見よ主の日が来るとあるわけですけれども、主はこれはもう全能の神、主なる神が来られる日、すなわちそれはキリストがこの地上に再臨されるという時であるわけです。そして一節のところに、あなたから奪われた戦利品があなたのただ中で分配されるというような言葉が出てきます。あなたから奪われた、そしてそれが実は取り戻される。どういうことかというと、二節のところに、すべての国を集めてエルサレムを攻めさせるという言葉が出てくるわけです。ですからその周りの国々がこのエルサレムを攻めてきて、そして略奪され取られていくということがここに語られています。しかし3節に主が出て行かれる、エルサレムは攻められてくるわけですけれども、その時にこの全能の神が出てきて、そしてこの攻めてくる国々と戦われる。しかもこの全能の神の戦いっていうのは普通のもう戦いではないわけです。4節のところに、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つとあるわけですけれども、そのオリーブ山の上に立たれた時に、そのオリーブ山が真っ二つに、裂けてしまう。そして東西に伸びる非常に大きな谷ができる。そしてその谷間を通って五節を見るならば、この逃げるということが出てきているわけです。それはもう普通の戦いではないということがわかると思います。そしてこのことについて五節の話を見ると、私の神主がこらえる、すべての聖なる者たちも主と共に来る。主がこらえる、どこからこらえるのか、それは天からこらえるということであるわけです。ですからキリストの第二の降臨、初臨はいつあったのか、それはイエス・キリストがこの地上にお生まれになった、それが最初に望んで来られた時であるわけですけれども、しかし再び来られる時には、実は全てのものを裁かれるということになるわけです。全ての聖なる者たちも主と共に来るとあるわけですけれども、おそらくこの聖なる者たちの中には先に召された人たちも含まれているんではないだろうか。ですからそれはもう私たちの信じられないような出来事が主の日、再臨の日には起こるということであるわけです。しかも8節に、その日にはエルサレムから命の水が流れ出る、そしてその半分は東の海に、残りの半分は西の海に向かいとあるわけですけれども、その命の水が流れるところには全てのものが生きるということがエゼキエル書に出てきているわけですけれども、また神様は命を与えてくださり、そしてまた主のもとに導かれ者たちが来るということがその後にまた予言されているわけです。9節に、主は地のすべてを治める王となられる。もうキリストご自身がこの世を治められる王となられる。黙示録には千年王国ということが語られているわけですけれども、その姿をゼカリアは見て語っているわけです。そして10節には、全土はゲバからエルサレムの南のリンモンまでアラバのようになる。このアラバというのは平地のことであるわけです。しかしこのエルサレムは高くそびえ、周りは全部このおそらくはその地震が起こって平らになるわけなんですけれども、エルサレムだけが高くそびえる。そして10節の終わりに元の場所にそのまま残る ということが語られているんですけれども、まあ、エルサレムはその地震の被害に遭わないで、残されている。そして11節に、そこには人々が住み、もはや聖絶のものはなく、エルサレムは安らかに住む。もうエルサレムの中に聖絶される、取り除かれるものは一つもなくなってしまう。全てが聖なるものとなる。実はそれは一番最後の20節21節を見ると、この馬の鈴っていうのが出てきて、そして主への聖なるものっていう言葉が鈴に刻まれていて、そしてそれに触れる者が皆もう性別されるということになるわけです。まあ、大祭司は鈴を身につけていて、そして至聖所に入ることができたわけです。そして鈴が鳴っている間は大祭司は、まあ、生きていて、そこで、この至聖所での働きができているということが分かったということであるわけですけれども、この鈴というのは言うなれば聖なるものを象徴し、そしてまたエルサレムの中にはもうもはや聖絶されるものはない、もう全てが清くされているというその姿を見ることができるわけです。ところが12節にはそれとは逆に、エルサレムを攻めるそのためには疫病が与えられる、そして彼らの肉はもう腐るというふうに出ているわけです。それが果たしてどんな病気かは分かりません。まあ、今でもがんというのはもう細胞異常で増殖していくっていうのを見ることはできるんですけれども、この疫病は詳しくは分からないんですけれども、肉が腐る。そして13節には、この主からの大いなる混乱が彼らの間に起こる、もう手でつかみ合い殴りかかるというような情景がそのエルサレムを攻めてくる者たちの中に起こっているわけです。しかも14節にユダもエルサレムで戦う、攻めてくる者たちと戦い、そしてこの国々の財宝が集められるというような、そういうことが出ています。そして16節にはエルサレムに攻めてきたすべての民の中で生き残った者がいる、だから全部が滅ぼされるということではないわけです。その攻めてきた者たちの中からもう悔い改めて神に従う者が出てくる。そしてその人たちは毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくると、ここに記されているわけです。カリオの祭り、それは荒野の40年間イスラエルの民は主に導かれて、確かに困難の荒野を通っていったわけですけれども、彼らは生き延びて約束の地カナンにたどり着いた。まあ、秋に行われるこの収穫感謝祭と、そしてまた共に主が導き助けてくださるということを祝う祭りに、なんとその攻めてきた者たちの生き残りの者たちが礼拝しにやってくるということであるわけです。しかしやってこない者たちもいる。17節を見ると、そのエルサレムに登ってこない種族の上には雨が降らない、神様の祝福はない。逆に18節を見ると、疫病が彼らに下る。そしてこれは19節にエジプトの罪への刑罰である、まあ、このエジプトっていうのは地域っていうよりもこの世っていうことを意味していると思われるわけです。そして全ての国々の罪への刑罰、それがもう表されている。エルサレムでは神様の祝福、そして聖なる者たちが集まり神を祝う、しかしそうでない者たちにはもう疫病、そしてまた雨が降らない、そうした裁きがあるということであるわけです。まあ、それがどのようなものであるかということはもうこれだけでは想像することはできないわけですけれども、しかしキリストが再臨されるときにはこのようなことが行われていく、そのことを私たちは心に とどめておかなければならないわけです。確かに今も時代は混沌としてきているわけですけれども、しかしやがては主にお会いする時がある。私たちはそのことを覚えて、何よりも私たち自身がイエス・キリストの十字架によって罪が許され救いに預かった。ですから私たちはこの信仰を持って苦難に戦っていき、勝利し、また主の豊かな祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。